Welcome to podcast KBS from Kyoto。
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和3年2月24日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。
隅田隆平のハマグリ御門の編。
ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優の隅田隆平です。早速今夜のゲストをご紹介しましょう。今夜のゲストは竹内義和先生です。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
竹内先生は1月の、はい、真冬のサイキックミーティング以来、
あれ以来ですか、
ですよね、KBS 来られるのは。
はい。
ただあの KBS テレビはいつもご覧になられてると、
はい、
お聞きしたんですけれども、
そうですね、あのやっぱりね、僕思うんですけども、はい、その民放各局がね、いわゆるこのコロナ禍で、はい、まあ番組どうしようかみたいなところもあるじゃないですか、はいはい、でそうなってきたらね、がぜんね、やっぱりその KBS とか、はい、テレビ大阪とかが強くなるんですよね。
はい、どう強くなる？
再放送とか、はい、なんかそういうその編成が非常に得意な局なんですよ。
いい言い方ですね。再放送が得意っていう。
ええ。
だからこう、確かに再放送に長けてますよ。
そうなんですよ。
この曲は、
はい。はい。でね、今やね、民放各局にもこう、進出っていうか、はい、侵略が始まってますけども、独特のコマーシャルっていうのがあるんですよ。
なるほど。どうなんですかね。
僕、まあ、それがその、KBS 京都に限ったことではないと思うんですが、はい、こう、例えば、その、青汁みたいなね、健康食品とか、
はいはい、ありますよ、
ね、ああいったもののコマーシャルっていうのがね、はい、やっぱりほぼ、KBS 京都とか、テレビ大阪とか、その辺の僕、サンテレビとかの1000倍特許だと思ったんですけど、最近はもう民放にまでそれが、まあ、手が伸びてきてる。
はいはいはい。
はい。で、あれがね、やっぱりね、でも、その、まあ、僕らが、その、思ってる、その、コマーシャルの色っていうのは、はいはい、やっぱりそうじゃなくって、KBS 京都とかの画面で映えるというかね。
なるほど、なるほど。
うん。すごいこの、奥行きが出るというかね。
はい。奥行きがないのがかえって奥行きになるって感じ、
ね、なるというね。なんかこう、すごいアンビバレントな感じなんですけど。
アンビバレントな
感じなんですけど、すごいいいんですよ。
ありますか、そういうのが。
はい。例えばね、僕、ああいう、そのコマーシャル見ててね。はい。時折というか、まあ、毎回なんですけども。
はいはい。
驚くんですよ、毎回。つまりね、初め入った時が、コマーシャルと思わないんですよ。
あはははは
なので、苦労話から始まるんですよね。
なんかドキュメンタリーかなとか。
ドキュメンタリーかなと思って、老夫婦が、一生懸命朝から働いてるんですよ。で、小さな居酒屋を経営してね。
はいはい。
で、まあお客さんもたくさん来てくれて、近所の人の憩いの場になってると。だからもうこの年になっても、朝早くからね、こう仕込みをして、はい、その、まあ近所の、ね、お客さんに、馴染みの人にね、喜んでもらうために頑張ってんだと。あ、頑張ってる人たち、夫婦やなと。老夫婦だけどと。
そう思って竹内先生が
見てるわけですよ、はい。で、まあ、孫も今元気に暮らしてるとか、あ、幸せな家庭なんだな。あ、
その辺、そこまで詳細に描くんですね。
そうなんですよ。描くんですよ。うん、で、ちょっと音楽がね、ドドンと暗くなってね、うん、実は、みたいなね。
暗転するわけですね。
はい。はい、何年か前には、命に関わる持病を患って、みたいなね、はい。ちょっとこの、もう、居酒屋ができなくなると。
大変じゃないですか。
大変でしょ、はい、で、さあどうしたもんかってなことになって。
気になりますね。ま、
気になるでしょ、はい、で、まあなんとかそれを命取り留めて、なんとか頑張って、またこう復活させたんだけども、その何がその、まあ病気に追い込んだのかっていうと、やっぱ忙しさにかまけて食生活を怠ってたと。
あ、忙しすぎて。
うん。だから揚げ物とか、まあそこ残ってるもの食べたりとかして、まあ偏食、で、決定的なのは、本当に重度の野菜不足。
ほうほうほうほう。
これだと。でも、いくら野菜を取ろうとしても、なかなか野菜を。
まあ、居酒屋メニューでだと。
うん、そうなんですよ。はいはい、ないし、うん、まあ、大量にも取られへんと、ええ。ね、どうしたんやろうと思ったら、うん、そんな時に出会ったのが、この青汁ですっつって、ってなるわけですよ。
あ、それまでもう、夢中でその家族のストーリーを。
そうなんですよ。はい。で、この仕込みとかを、もう本当にドキュメントタッチで、丁寧に描いてるんですよ。はいはい。ね、で、ああと思って、で、それがね、その、まあ、老夫婦が出てきて、そのパターンやって、あ、このパターンやってなるけど、はいはい、時たま違うんですよ。大村コンさんとか出てきて。
あ、それ、大御所も出てくる時もあるっていう。
はい。40ぐらいの時に、うん、いや、30代かな、
はい、
お医者さんに言われたんですよ、と。あなたは肺は一つしかないから、40で死にますよって言われたんです、と。
あ、そういう宣告された。
宣告されたと。さあ、どうしよう、40までのあれなんだと思って悩んだと。で、その奥さんもね、なんとかね、ずっと長生きしてもらいたいと、なんとかならないかということで、はい、どうすんのやろと思ったわけですよ。うん、こんな、そんな状態でね。って思ったわけ。でも今はもう70か80歳近くじゃないですか。
80代じゃないですかね。
ですよね。もう倍ぐらい生きてるわけでね、はい、言われた。で、なぜここまで、私がここまでね、元気でやってこられ、はい、れたのかと。それに秘密があります。はい、なんやろと思ったら、青汁と出会いましたみたいなね。おっってなるんですよ。
毎回、うわっ
ってなるんですよ、そこで、はいはい。だってそう思わないんだもん。で、一番僕ね、うわ、これはあかんわと思ったのが、はい、米安が出てくるんですよ。
ああ、堀内孝雄さんが。
はい、米安が出てきて、はい、あの人出身が、天王寺あたりなんですよ。
あ、大阪の。
はい。はい、で、そこに久しぶりに戻ってきた。あ、戻ってきてるで。
あ、そういう番組やと。
はい。うん、で、友達集まるんですよ、昔の。
はいはいはい。
だから、まあ、米安ね、言うてもね、僕ら米安とかね、いろいろ、米安もな、最近ちょっと老けたんちゃうかと言ってるけども、お友達、老けすぎやねん。
まあ、まあ、それは、米安の、米安はやっぱり表出る人ですから。はい、
全く違うんですよ。
一般の方と比べたらね。
違うんですよ。
花ありますよね。
はい。はい。ほら、米安見てたら昔の米安を知ってるから、はいはい、今の米安ってちょっとやっぱ老けたで、っていうような方、感じやったんやけど、そら、同じ年の人と比べたら全く違うんですよ。
もうおじいちゃんたちますもんね。
そうなんです。もう、本当におじいちゃんなんですよ、周りが。うん。で、そのおじいちゃんたちと一緒に、米安も、その、仲間のおじいちゃんがやってる店に行って、はい、昔話に花を咲かすわけよ。
ええ、
うん。あ、すごいな、こんな、これいい番組やなと思って、はい、こんな番組好きなんですよ。うんうん、みんなでお酒飲んで、ワイワイ言うて、あの頃こうやったなとか言うて。だからなんかの一人がね、そういえば、米安若いよね、みたいなね。なって。
若さの秘訣聞きたいよね。
ねみたいな。
はいはい。
いや、秘訣ってのはないけど、ああ、実はね、とか言って、この青汁がね、つって、青汁やってなるんですよ。なるんですよ。
はいはいはい。
なるしね。で、もうこれね、意図してるかどうかわからへんけど、はい、またなんか、魚菓子かなんかに行ってね、魚を仕入れてね、はいはい、おっちゃんが、まあ、店に持って帰ってというやつやってるんですよ。あ、青汁やわ、と思ったんですよ。
あ、まあ、最初からその手をつけて。
もう、はい、騙されへんで、うんうん、と思って、ずーっと見てたらね、青汁じゃないんですよ。なんかね、膝に効くコンドロイチンが
な
か
った。ああ、そっちなんですね。
そっちなんですよ。
そういう番組っていうのは、その、米安のお友達は、はい、リアルなお友達に
リアルなお友達
ですか。そこはリアルですか。
あれリアルです。だから騙されるんですよ。もう、役者って分かってたら、もうそんなんやんか。違うの。本当に。
本当の。
本当のお友達。
学生時代のお友達が来てて。
はい。はい。で、時たま夏木陽介さんもあったんだけど、夏木陽介さんお亡くなりになられたんで、
そうです
ね。うん、はいはい。もうやってないんですけど、はい、夏木陽介さんが出てきたりとかね。結構こう、人選的にね、なるほど。ちょっと見てみようかという人をね、はいはい、こう選んでるんですよ。
で、毎回そういう。
うん、
毎回。みたいな。
そうなんですよ。腰に来るというか、ね。
腰に来る。そのために。
はい。
それでも見てしまう。
見てしまうんですわ、これが。
そういうのが KBS とか、
京都とかの僕は。
テレビ大阪とかサンテレビで。
そう。僕、だからね、この前思った、これ、こういう、あんまりスポンサーの名前出してよくないですよね。この、ラジオではね。
そうですかね。
まあ、だからまあ、ちょっと、ぼやっとして言いますけど、はいはい、その、国分太一くんが、朝ずっとやってるんですよ。
は
いはい、8ちゃんで、
はははは。
朝ずっとね、5分ぐらいの帯番組、月金でやってるんですよ。お気楽散歩ってやつで。
はいはいはい、
で、いろんなとこ散歩して、で、料理作ったりとか、はい、その地元の美味しい料理食べたりとか、キャンプしたりとか。
うんうんうんうん、
で、まあ、5分やから、ちょっと長いやつやったら、月火水続いたりするわけですよ。
なるほど。
うん。で、僕もそれ好きで、まあ、ほんとお気楽に見れるから、
はいはい、
で、それはずっと、ある通販会社の、はい、一社提供やったんですよ。で、その通販会社の社長とも国分さんは一緒にコマーシャル出たりとかしてて、結構家族ぐるみのお付き合いみたいな感じで、すごい。
そういうのが見ててわかるんですね。
見ててわかるんですよ、うん。仲良しでずっとやってんだなと思って。まあそういう面でずっと見てたんですけど、はい、この前見たら、スポンサー変わってるんですよ。
ほう。
ある別の会社に。
はいはい。
まあ、ネットで、まあ、販売するような大手のとこなんですけど、はいはい、そこの一社提供が変わってて、はい、変わってるやんと思って。どないなったんやろとか思うわけですよ。でも、タイトルはずっとね、お気楽散歩なんです。全くお気楽じゃないのに
。それも。
だってスポンサーがあるって偉いことや。
いやいや、それは、まあ、その、そういう場合もあるし、お気楽なあれかもしれないですよ。うん。その、お気楽な、じゃない事情を勝手に邪推してるだけですから。
そうそう。そね、僕はね、邪推してるんだけど。あ、そうな
の。まあ、タイトル、今、うん、今の、佐山ディレクターから。
はい、変わった。はい、何変わった、はい。
ま、前は、お散歩ジャパンでお気楽散歩に変わったんで、だから、
なるほど。そうか。
番組名自体が変わっているという指摘が、佐山さんからありました。
あでもね。
事実誤認がございました。
ござい ごめんなさい。
ただ、訂正して。
して、はい、お詫び申し上げますけど、はいはい、ただ、お気楽散歩ってつけるのいかがかなと思うんですよ。それでも。
そっか、うん。どちらにしろ、うん、
だから、
う
ん、正式には、ちょっと揉めましたけど、なんとかやってます散歩みたいなね。
まあ、正直に言うとね。
はい。
うん、そんなことばっかり思いながら。
思いながら。いや、もう一個いいですか、はい、この話、いいですかもう一個。
まあ、小僧さんがいて怒りますけど。
怒りますけど、もう一個だけ話してみますね。これもね、まあ、どうかな、これ、まあ、本当に僕の妄想だと思ってください。
妄想。
僕はね、
もう今のところ全部妄想ですか、う
ん、はい。はい。中島みゆきさんって大好きなんですけど。
はいはい。
歌詞もいい歌詞書くんですよ。だから歌詞を僕はもう、すごい吟味して吟味して聴いてるんですよ。で、僕はね、ホームにてっていう曲がすごい好きで、
はいはい、
そういう歌があるんですよ。はい。
ちょっとすぐ思い浮かばないですけど、
はい、はい、そういうもうふるさとに帰る最終便があるんですよ。はいはいはい、で、まあ荷物重いも持ってるんですよ。はい、でそれを捨てて走ったら間に合うと。
はいはい、
で間に合う、よしもう間に合うわと思った時に、まあ街にね、今までありがとう、
はいはい、
この街に住ましてもらったけど私はふるさとに帰りますとね。でわかるじゃないですか。だから挨拶してる間にしまってしまったという歌なんです。はいだから、優しい駅長、ちょっと待ったれよと思いません急いで走ってきてんねやから。
あんまり優しないやろって、
ね。優しないやろ。
そういうことがいつも常に気になる。
気になるんですね。
いや、でも、はい、うん、気になるといえばね、
はい、
私も気になることがございまして、というのは、
はい、
先週発売された日経トレンディ、
うん、
はい、これの、別冊っていうことになるのかな、
はい、
ラジオの本が出ましてね、今聞くべきすごいラジオ100大研究というこの本が出まして、
うんうん、
で、まあまあ、ほんまに東京のね、有名なラジオとか、そうそうたるラジオの中で、ですね、
うん、
ラジコを駆使して聞くべき注目の地方局番組っていう紹介がございまして、うんうん、その中でこの番組も、
あ、紹介されたと。
紹介していただいて。
すごい。
と思うじゃないですか、
うんうん、
でね、あ、やったと思って読み進めていったんですけども、うん、まずタイトルのところが京都異色の経歴の弁護士によるリーガルバラエティ、隅田隆平の浜栗御門の編っていうことで、うんうん、まあ、時間も紹介していただいて、
はい、
で元漫才師という異色の経歴を持つ弁護士で情報番組のコメンテーターなどでも知られる隅田隆平によるトーク番組、
うん、
番組冒頭では関西で活動する芸人や文化人を迎えて対談を行う、
うん、
主な人気コーナーは話題の事件や スキャンダルの渦中にある当事者をやや下世話なし観点を交えながら隅田が勝手に解説弁護する勝手に弁護団、
うん、
映画ドラマ小説漫画を法的側面から解説する水曜ロウでしょうなど、
うん、
って書いてあるんですけど、
うん、
これ書いてるライター多分聞いてないんですよね
うん、
このね、表現だと、はい、まず番組冒頭で対談のコーナーがあって、うん、その後、うん、勝手に弁護団とか、はい、水曜ロウでしょうというようなコーナーがあるみたいな、うんう
ん。みたいに思いますよね。
としか読めないですよね、この文言だと、
はい。
ね、冒頭ちょっと長い目の対談コーナーがあるっていうような。そんな構成、今まで撮ったことないですよね。
ないですよね。
ね、ゲスト来られた竹内先生が来られたら、ずっと竹内先生出っ放しやし、
ですよね、
先週巨人師匠が来られても巨人師匠が90分出っ放しやし、
うんうんうん、
これ聞いてない。
ちょっと聞いてない。何かを聞きかじったレベルですよね。聞きかじってはいるんですよ。
聞きかじってはいるんですよ。だからちょっと、
うん、
なんか当たってるとこは、まあ当たってるし、うん、
はい。
うん。でも、聞いてないなっていう。
なんか、こう、ちょっとほんとリンゴでも、ちょっとだけ噛んで、もう全体をなんか押し量ったみたいな感じですよね。
だから多分、
うん、
ちょっとラジコで聞いたんですかね。
はい。
ちょっとこの番組のことお前かけ、みたいなことを言われて、はい、ほんでちょっと聞いてて、
は
い、例えば竹内先生が出たから聞いてて、
うんうんうん、
まあこの人が90分出続けることないな、みたいな。
なんだろうと。
うん。普通ラジオの番組で、うん、
はいはい、
ゲスト来てずっと出ないじゃないですか。で、ラジオってなんででしょうかね、ゲスト来る時でも、はい、まず最初、普通の、まあ普段通りのトークが、うん、最初のオープニングした後にゲストを迎えるでしょ、 CM またいでとか、
そうですね、
最初から読んだらええのにって僕思うんですよ。
ああ、なるほど。
うんうんうん、うん。うん、で、何よりもゲストにお越しいただいてて、うん、僕待たせるのが嫌なんですよ。
は
あ
は
あ
は
あ
は
あ。まあ、はい、だからすぐ、出ていただくようにしてるんですけど、うんうん、だからまあそこで多分聞いてて、
あ、はい、あ冒頭そうなんやと。
冒頭そうなんや、うん、って思ったんでしょうね。
はい、
うん。
で、10分か15分これ対談があって、まあ、その後コーナーに。
うん。で、竹内先生って言って、うん、文化人なんやろなっていう、うん。
この人はね、多分ね。でまあ、巨人師匠も出てるから、あ芸人の方も出てはるね。
出てくるんやろな、ぐらいの。
はい。ノリでしょうね。
感じでしょうね。
うん。ちょっといまいち一面しか捉えてませんね。
一面しか捉えてないですね。
ええ。
うん。この、乗せてもらってて文句言うのもどうかと思うんですけど。
うん。なんか。もうちょっと本質をね。
本質をついてない部分がね。
そうですよね。うん、まあ本当にその90分ゲストとともにね、はい、トークを繰り広げる異色の番組とかね、言うてくれたら、うん、あ、なるほどっていう感じですけど。
そういうこともある。っていう感じやったらね。
はいはい。
うんうん、あ、聞いてるなとか思うんですけど。
う
ん、
そうじゃなくってね。
あと、映画、ドラマ、小説、漫画を法的側面から解説する水曜ローでしょうってあるんですけど、
うん、
おそらく僕漫画を解説したことないよね。それも多分。
なんか。
まあ、
まあね。
映画とかドラマとか、
はいはいはい。
まあ、漫画とかも解説しとんねやろ。
してるやろと。多分ねと。
多分ねっていう。うんうん、なんかね。こういうのありますよね、その、
うんうんうん、
さっきのね、
はい、
車掌さんみたいに、優しそうやけど優しくないとか、
みたいなね。
嬉しそうやけど、うん、嬉しくない。
ちょっと嬉しくないっていうね。ちょっとこうなんかね、ちょっとこう、ぐにゅってなりますよね、なんとなく気持ちがね。
で、この本の話を、
はい、
今度、今年中、多分出せると思うんですけど、山菜ブックス、よくラジオの特集してる、山菜ブックスは逆にもうマニアックすぎて、うん、ラジオ番組表とか、ラジオマニアとか、出版されてる会社なんですけども、うん、まあ、そこから、私の本出す予定なんですけど、うん、でその編集者の梅田さんと話を、うん、はい、まあ、今週してまして、その時に、この話になったんですよ。うん、日経トレンディの、
うん。
で、あれ聞いてませんよね、って話をしてたら、うん、その梅田さんが聞いてるわけないじゃないですか。もうやっぱりそこはね、ラジオの、もうラジオマスコミといえば、
はい、
自分らやっていうね。
あ、自負があるし、ね。
自負があるんですよ。
うん、うん、うん。
だから一般紙がプロレス取り上げた時みたいな感じじゃないですか。
あ、そうですよね。
トースポの記者からしたら、
うん、うん、何って。
また、ぬるい取り上げ方してみたいな。言ってましたよ。日経トレンディなんて、一番浅く広くしかやらない媒体ですからね。
あれ？
けって言ってました。
いや、
乗せて混ぜてここまで言うのひどいですけど。
いや、わかりますわ。
そんな、まあ、それはね、うん、そのラジオマスコミの人からしたら。
はい。
そういう感じじゃないですか？
ですね。
うんうん、
だからこの、まあ、ライターが書いてるんでしょうけどもね。はいはい、僕ら昔ライターの仕事してたからわかるんですけど、まあ、いろんなその番組とかを紹介せんだかんじゃないですか。映画とか。もうね、一つ一つにね、こだわってられないんですよ。
うんうん、
で、大体もうタイトルとか、映画のタイトルで類推して、はい、多分こんな映画やつって書くんですよ。多分。
そんな書いてあったんですか？
僕、だからね、一番自分でヒットやと思ったのがね、はい、インベンション・オブ・ブラッディ・ファーマーやったかな、という映画があって、はい
は
い。
それでもう全部ストーリーを勝手に。
血まみれ農夫の襲撃ってタイトルつけて日本語で、
はいはい、
うん、でそれっぽい写真があったんでそれを載っけて解説しましたもん。見てないのに。
見てないのに。見てないのに。
はい。
だからでも、うん、同じようなことをしてるんでしょうな。
してるんですよ。
うん、で番組ホームページだけ見て。うん、
はい。
で、
ここ大体こやでって。
うん、で、直近の、
うん、
ね、ラジコでちょっとオープニングだけ聞いて。
全部聞いてまへんで、フル尺では。
いや、聞いてないと思います。
ええ、うん。
ああ、なるほど、なるほど。うん、
ああ、わかった、わかった。
オッケーオッケー、はいはい、みたいな。そでも、わかりますよね、これ。うん、だから、うん、気ぃつけなきませんよね。
気持ちわかりますもん、その、ライティングのね。ライターの、わかるわ、うん。だから、まあ、そんなもんやと思って読まないとね。うん、全部真実が書かれてると思って読むと大変なことになりますよ。
変なこと、いや大変なことにもさほどならないと思いますよ、その、ラジオの解説本やから、そこまで大変なことにならないと思いますけど。
いはい。ね、
僕なんかそのね、昔、うん、事務所独立した時に、うん、まあいろいろお世話になってる人とか、うん、関係者に、その、挨拶状を発送してまして、で、その時に、うちの妻が、うん、遠い親戚に、うん、A 六助さんが、
あ、はいはいはい。
いらっしゃって、うんうんうん、で、まだその時、お元気な時で、うん、はい、で、A さんにも、その挨拶をね、妻が出してて、
う
ん、で、その中で、うん、その、まあ、直筆の手紙書いてたんですけど、A さんが TBS でラジオずっとやってたじゃないですか。うんうんうん、で、まだやってはった時やったから、夫がヘビーリスナーで、みたいなことに、書いてるんですよ。で、まだラジコない時代でね、
ええ、
僕、正直聞いたことなかったんですよ、A さんのラジオ、その時はね。はい、その後、ラジコで聞けるようになってからかな、うん、聞いたりはしてたんですけど、書いてて、で、それを僕、チラッと見てて、いや、あかんと思うでっていう話をね。うん、
ね
こんなの言うたら、つまり怒られるかもしれないけど、はい、いや、もうでも、あんたラジオ好きやんぐらいの感じなんですよ。うん、
感じやね。まあ、ええやん。
まあ、多分 A さんのも好きやろみたいなんで、はい、いや、でも聞いてへんからな、うん、って、うん。で、多分 A さんは、その住所とか見て、うん、これ京都だから聞いてないんじゃないみたいな、朝だめ舐めながらね、気づくタイプの人じゃないですか、A さんって。
まあ、聞きますと思いますよ。
多分ね、その辺気づく人やから、はいはいはい、みたいな話で、ほんで、なんか最後なんかえらい喧嘩になって、うん、もうええやーみたいな、もう書かへんみたいな、消したらええんでしょみたいなね。
ああ、なるほど。
でも A さんは気づく人、
いや、ね、僕はね、思いますよ。だって。
竹内先生も気づくタイプでしょ？
僕も気づきますし、うんうん、で、そういうのにこだわるタイプじゃないですか。
こだわるタイプだと思います。
なんか、いつも聞いてますって、あ、これ聞いてないなとかさ、わかるやんな。
いや、わかります。
聞いてる人と聞いてない人、わかりますよ。
わかります。うちのね、事務所に、うん、その、まあ、弁護士の、まあ、研修中で、司法修習生が、なんか、事務所訪問行きたいとかって、うん、メールが来たりするときもあるんですよ。はいはい、で、パーって見たときに、うん、ラジオ聞いてますと。
はい。
なんか書いてあるんですけど、その聞いてたら、うん、その後何か具体例に言及するじゃないですか、うん、リスナーって、はい、あの時のあの回がみたいな、ないんですよね、
うんうん、
聞いとらんな
そうなんです
なるでしょ。
でね、ちょっとね、まあ、それと似た方向ですけどね、はい、こんなことってないですか、こう気回さない人っているじゃないですか大体ね、はいはい、こうやんってあるやんか、うんうん、この前もね、なんかまあみんなでね、おっさんが集まってね、はい、ちょっと道後温泉まで行ったんですよ。
ほうほうほう、
ある仕事を兼ねて、
はいはい、
道後温泉地のストリップ劇場で怪談をやるという、あれでまあ5人ぐらい怪談師が集まってね、みんなで行ったわけですよ。で、その中の一人がね、
はい、
まあ、杉作 J 太郎さんとすごい親しい人なんですよ。
今杉作さんね、町山いらっしゃるから、はい。
ですよね。で、その人がね、この前、J さんに、会ったら、
はい、
いや、竹内さんにまた会いたいなって言ってたよって、ありがとうございますって、これでいいやん。
はいはい、
思いません、
はいはい、
いいでしょ。そしたらね、別のやつがね、まあどういうことかというと、はい、その人のところに電話かかってきて、杉作 J 太郎さんから、はいはい、今から飯食うけど、おいでよって呼ばれてるんです、その人が。
あ、
それでいいやん。
うんうん、
よろしく言うといてねって、これでええと思いません、はいはい、うん。だから、あまり気回さない人がね、あ、だったら、竹内さん一緒に行ったらええやんって言うから、いやいや、それは、ちゃうやんと。それは。こう、だから、そんな話やん。
うんうんうん、
ねだから、また会いたいなとかさ、そういうの言うやんか。
まあまあね。
また、なんか、番組また出させてねとか、ね、また出てねとかさ、あるやんか。それ突き詰めていったらさ、おかしい話にもなりかねないやん。
うんうん、
うん、だから、時でもそんな人おるなと思ってね。
なんか。竹内先生、その辺はすごいデリケートというか、気にされますもんね。
そうなんですよ。
ただ、杉作さんは、うん、僕いつやったかな、
うん、
喋ってた時に、竹内さんは面白いですよねって僕も言われました、直接。
そうなんですか。はい。はい、
なんか、夜な夜のイベントでご一緒されたことが。
そうそう、2回か、ね。
ね、なんかそれは僕は今聞いてて、いかはったらいいのにって思うぐらいの印象ですよ。
そうなんだ。
はい、はい。なんかそこは、気にしすぎなんじゃない
やっぱりこう、なんかね、ちょっとお邪魔もしっぽい。
いや、でもそれ確かにありますよね。うんうん、ね、誘ってくれるのはいいけど、
はい、
そこ俺行ったらあかんやろみたいなとこにね。
とかにね、うん、で、しかもね、言うてる人は自分が行くわけじゃないわけよ。はい、連れてってもらったらええやんって言うだけやん。自分はこう。
余計無責任ですよね。
そうなんですよ。違い方権にあるわけだから。
うん、
うん。そういうことってあるなと思ってね。
なるほど。今日は繊細な二人で、傷つきやすい二人でお届けしようかと思うんですが。はい、で、私が山菜ブックス
ですね。ブックスですね。
ブックスですね。
はい。
はい、怒られます、梅田さんに。山菜ブックスが出す本で、
うん、
今まで労働新聞で連載してたコラムをまた再編集する内容と、はい、また別に、ラジオのね、
うん、
この番組の書き起こしとかも、
うん、
なんか良かった回を載せたいなと思ってて、
なるほど。
で、それを、リスナーから募集して、
すごいすごい。
はい、この回の、何月何日、何年何月何日のこの回のこの話が面白かったと、うん。で、梅田さんは、時間まで特定してくれたら嬉しいと。あのおっさんも結局聞く気ないね。 余計な部分。まあそこはもう、まあね、時間はもういいです。だから何月何日のこの回、竹内先生が来てた、芦田愛菜ちゃんの話とか、竹内先生が来てた、渡部さんの話とか、なんかそういう形でお送りいただきましたら、そのリスナーの声を参考に、一緒に本を作ろうじゃないかと。
いいですね。ラジオ本らしいですね。
ラジオ本らしく巻き込んでいこうじゃないかと。もしかしたらこれ梅田さんが邪魔くさいだけちゃうかっていう説もあるんですけれども、
はいはいはい、
キングコングの西の方式ですね。
あ、なるほど、そういうことか。はい、
こうやってね、なんかいっぱい
あのね、人
の力をね、みたいな
して
、ね、
しかもその力借りるということが貸す方もなんかすごくテンション上がるといううまい方法ですよね。
うまい方法で
自分の労力はこうすごく少なくするけど。
ね、だからそう言わんといてくださいよ。
相手のテンション上がるからね。
労力を少なくするためにやってるんですよ。これあくまで、みんなで盛り上がってね。
ね。
一冊の本を作っていこうやないかと。
いいね、
本とラジオっていうのは親和性が高いですから。はい。
はい。
勝手に弁護団。勝手に弁護団。このコーナーは世間から戦えている人物や団体を依頼もされていないのに勝手に弁護する。というコーナーなんですけれども、
はい、
はい、ちゃんと日経トレンディの構成に沿って、
はい、
今週はお送りしようかなと。
なるほど、そういうことですね。
冒頭は対談コーナーが、
はい、ありました、はい、
ありましたんで、はい、青汁の話を、
はい、させていただきまして、
は
い、
したんで、
はい、
今週はですね、
はい、
ちょっと我々の、
うん、
まあ、竹内先生からしたら昔からの仲間であり、もう私にとっては先生のような、
はい、
存在の水道橋博士さんが、
博士ね、
はい、まあ局所的ではあるんですけれども、うん、ツイッターの中で炎上されておりまして、
はいはい、
何が問題かと言いますと、竹内先生もご存知ですかね、
ちょっとなんかツイッター読ませていただいてるんですけども、
はい、はい、はい、うん、金沢智子さんという、はい、ハロプロのアイドルなんですよね、ジュースジュースやったかな、
うん、うん、
この金沢智子さんと一緒にお仕事をなさるときに、うん、
はい、
赤瀬さんはね、その仕事相手の資料を読み込んで仕事に臨まれるっていうことをいつもされてるんで、うん、はい、で、そういうことをされてる中で、
うん、
ツイッターで、事前資料で金沢智子さんの読書リストをチェックして、
うん、
こんなに読書好きなのかと感心する。
はい、
まあこういう一旦評価した上で、
うん、
美人であり、あんな歌声を持っていれば、読書などしなくてもいいのに、とし、でも読書は鏡であり扉でもあるわけだから、
うん、
もっともっと飛翔してほしいですね、
うん、
と綴ったことが批判されていると。
綺麗だしどうのこうのだから読書なんかしなくていいというところに引っかかったんですかね。
そうなんですよ、美人であり、うん、あんな歌声を持っていれば読書などしなくていいのに、うん、というのが、
うん、
容姿と読書に何の関係があるんだとか、読書好きな女はブスでネクラだと思ってるんでしょとか
悲願でるな。
うん、これ金沢さんはもちろん女性全員を侮辱していることになると、
そうなんだ、
いうような批判を押されて、で、何ですかね、
はい、
博士自身も、
うん、
その、まあ、これは誤解やと、
はい、
そういうことはないっていうようなツイートをなさってたのが、うんうん、かえって、森喜朗と同じ
油
言い回しやとか、
うん、
そういう言い方をされて、はい、問題点に気づいていないっていうようなこと
を
ね、
うん、へえ、
言われてらっしゃいまして、
うんうんうん、
はいはい、
うん、そうなのかな、僕はね、というかね、それは森さん発言とは全く違うなと思いますけどね。
ほうほう、どの点が。
僕はね、僕らもちょっと古いのかもしれないけどね、はい、例えば、あの人、まあ、すごい陸上でね、ただ短距離早いから、
はい、
勉強するよりも走る練習した方がええんちゃうのとか僕ら言うたりとかしてたからね。つまり何か一つ引いてることがあったら、はい、ちょっと人からしたらしんどいと思うようなことも、それはもうやらなくても、その代わりとしてそういうことができるというのは、僕は、感じ方なんですよ。それは女性だからとか、どうのこうのと関係ないようなところで、例えば、美醜ということになってるから引っかかったのかもしれないけど。
だからそこだと思うんですよ。その、女性との関係で男女の性差というよりも、うん、博士さんがおっしゃろうとしてたのは、うんうん、ね、博士はずっと青春時代、
うん、はい、
いろいろと、
ええ、
辛いことがあったそうで、
うん、
暗い青春時代を過ごしていて、
うん、
で、ビートたけしに救われて、
うん、
弟子入りしようと東京へ行ってっていう ね、うん、その今までのストーリーがあって、うん、その中で学生時代、なかなか友人もいないっていうような状況で、むさぼるように本を読み、うん、映画を見て、うん、っていうことが、まあ今に生きてるっていうことは常々おっしゃってるんですけど、うんうんうん、その部分で、その、まあ自分はそういうリア充じゃなかったから、ああいうふうにむさぼるように、その読書をし、映画を見、うんうん、してた。でもそういうキラキラした、
うん
あなたが、
はい、
でも、そんな日本を読むんだっていう、まあ、感心して、自分との対比で、
ねまあ
うん、発言してたってと思うんですけども、うん、その辺が、さ、仮にそうだとしてもみたいな言われ方なんですよね。
うんうんうん、
だからその男女の性差というよりも、うん、例えばだから、我々もね、よく言うのが、うんうん竹内先生と、まあ、しょっちゅう言ってますよ、あのイベントとかで。うんはい、福山雅治が、下ネタ言う必要ないやろ、みたいな。
まあ僕は思いますよ。だって下ネタじゃないんだもん。
そこはもう下ネタ論になるわけですね。
はい、
うん、僕ら必要に迫られて下ネタ言ってるとかあるじゃないですか。
そうそう。
その、
うん。うん、まあ、だから。
生きる術として、ま
あ。そうなんですよ。僕ら友達とね、うん、なんか話するときでもね、うん、下ネタでしか輝けなかった人やから。
それ悲しすぎるでしょ。
悲しすぎるんですよ。
下ネタでしか輝
けなかったんですよ。
輝けへん。
その輝きすら、あの人は奪うのか、みたいなね。感じがあるんですよ、ちょっと。
なるほどね。
はい、
でもほんまに、
うん、
そこなんですよね。
そうですよ。僕ね、
うん、
思ったけどもね、まあ、下ネタ仲間みたいなやつがおってね。
どんなやつ？
まあ、おるんですよ。下ネタ仲間。
下ネタ仲間がいるんですか？
いるんですよ。はいはい、で、まあ、下ネタ仲間って公言してるわけじゃないんだけど、はいはい、まあ、アウト下ネタ、これ人の下ネタすごいなっていうやつがいるんですよ。
お互い一目置いてる。
置いてるみたいなね、はいはいうん。で、そいつがね、なんか、まあ、ため息とともにね、うん、独り言っていうか、俺に聞かせたのかわからへんけどもね、うんうんはい、俺もな、
うん、
イケメンやったらな、下ネタなんかしてないわ。っていう一言があったんですよ、
うん、
ちょっとそれはね割かし本質をついとるんですよ、
うん、
本質を
私も福山雅治の風貌をもってしてこの世に生を受けていたら、うんはい、こんな話してないですよ、
う
ん、
そうでしょ
飽き
る、ね、僕ねやっぱ福山さんのような風貌を持って生まれたらね、うん、やっぱりもういつもギターねジャラジャラーンってやってますわ
やってるし
やったらもう女性はうわってなるやん、
うん、ほんで気悪いこと言わないと思いますよこの日経トレンディー読んでね、うん、ほんま読んでへんくせ適当に書き上がってとか
言わないよね
言わないもう素直にあ紹介していただきましたありがとうございます
爽やかにね、
うん、ほんでね、うん、サンサイブックスの梅田さんが、はい、いや浅く広くですよあの本はとかでいやそういうこと言うもんじゃないよ梅田さんみたいな感じになってたんちゃうかなっていう、うんうんうん、ただだからこの発想自体が、
はい、
そのルッキズムってよく言われるじゃないですか。
なるほど。
そういう容姿によって、うん、蔑視したりとかね。だから、ただその、うん、容姿によって蔑視というか、
うん、
蔑視ではないんですよね。はい、逆に、なんだろう、自分を下げて、
うん、相手を上げる。
容姿のいい人を上げてることもまた、
うん、また、
うん、
それもダメなんだ
っていうの。同じ意味でダメだっていうことには。
ことなかもしれないけど、うん、でもね、それを言い出したらね、うん、例えば、まあ、男女の差とかね、はい、いうようなことっていうのはね、これはもうすぐ大問題だと思うけども、ええ、普通ね、例えばお金持ちとかね、はい、頭がいいとかね、はい、顔がいいとかね、はい、スポーツができるとかね、はい、それぞれにまあ、秀でたものもあるし、秀、うんうん、でてない部分自体が逆に武器になる場合もあるわけじゃないですか。
あります、あります。
だからみんなも、それぞれ持ってるものは違うから、
はい、
その持ってるもののいいところをね、評価してあげるってのは僕いいことだと思うんですよ。
うんうんうん、
だそれによってやる気にもなるしね、
はいはい、
決して傷つかないし、うん、なのに、あえて、そこまで踏み込んでしまうとね、
うん、
結局物が言えないっていうね、僕、森さんの発言の時はね、
はい、
あれは物言えないじゃなくって、あれおっちゃんの言ってることは あんまり良くないよっていうのは僕の意見だけど、
うんうん、
でも、その博士のこれに関して言えば、僕の個人的な意見で言えば、はいはい、それをそこまで言うと、ちょっとなかなか発言が難しくなるなっていうの気はしますよ。
うん、
それは。まあまあ、まあ女性やから、そのルッキズムというのは、
うん、女性やからというよりも、うん、この博士の言わんとしてるのは本当に、うん、その性差を問わずその、うん、なんだろうさっきのほんまに福山さんの話に相通ずるような感じかなと思うんですよね、
うん
うん
うん、だからねあれはどうでしょう例えばね、
はい、
めちゃくちゃ歌の上手い人がいてカラオケ行ってもね、はいうん、でそれがまあその歌唱学校みたいなのあるとするじゃないですか、はいはい、そこに行ってるとしたらね、はい、その歌うまいから学校行かなくていいじゃんって言うたとするやんか、うんうんうん、それそんなんでもダメなんですかみたいな
そこはでも
ねそこはもう別に取ってことないじゃないですか、
うんうん、だから、うん、こう容姿がこうだからこうだろう とかいう決めつけですよね。
はい。
うん、だからそこが、良くないっていうことでしょうね。容姿がいいから、こういうことせんでいいとか、
はいはい、
容姿が悪いからこういうことすべきっていうのを、まあ見て取った人が博士に怒ってるっていう、
そうか。
ことやと思うんですけど、
まあだからね、まあ言わんとしてることはわかるけども、
う
ん、
そう、それはわかるんですよ。それは正しい。正しさで言えばそれは正しいと思うんですよ。
うん。
うん。ただ、それと、まあ、お笑い芸人である水道橋博士がツイッターでつぶやいたことですら、そこまで、いうものかと。
で、そうですね。
で、その、書かれててね、これは博士に対して失礼だと思ったんが、あんだけ本読んどきながら、一切その読書が役に立ってないっていうことの詳細やみたいだね。
うわ、それもまだ、それはきついな。
その決めつけは決めつけで、だからあんた決めつけがあかんって言ってるんでしょってことでしょ、
そうそうそうそう
結局、だからその、ルックスがこうやかこうとかって決めつけるなって言いながら決めつけてるっていう、で、そのことにまた博士が、いちいち反証しようとするんですよね、はい。それまたおかしいんじゃないですかって言って。で、それももうね。
またね。
これをしてもしゃあない話で。
そう、まあ、泥沼化していきますよね。
泥沼化していくんですよ。それはあの、私、博士と直接お電話して、
はいはい、
で、その時その話したんですよ。やっぱりその、もう考え方みんな違うから、
うんうん
う
ん、
そう、ね、このラジオで90分喋っても次の週、あの、予想だにしない 感想のメールが来ると。はい、俺、一言もそんなこと言うてへんのにっていうのはね。
まあね。
自分の中ではね。でもその人はそう取る、
ね、取ったと、
うん、取るから、それは誤解とかではないんですよね。誤解じゃなくて、それはもう人それぞれの受け止め方があるし、
ね、
評価の仕方があるし、それはしょうがないことで、ね、あの、よく竹内先生がおっしゃってる、シックスセンスを見た知人の話っていうのがね、それがもう最たる例やと思うんですけど、
はい、ですよね。あれほどスカタンに見た人が、あの、果たしてこの辺におったかっていうぐらいのスカタンな見方でしたよ。
映画のシックスセンスね。
はい。うん。あの、シックスセンスのいいところが全く分かってないんですよ。
はい、ブルース・ウィルスの。
ウィルスのね、
はいはい、
あの、精神科医の方が、
ねうん、
あの、少年のね、その精神科医について、はいはい、この、こうなんとかね、あの、ちゃんとした、人に、みたいなことで、うんこう教えるというか、こうね、サジェションしていくんだけども。
あの、もう一人の主人公が、あの、オスメント君
でね。オスメント君でね。
うん。
うん、子供で。なんでかって言ったら、はい、あの、幽霊が見るっつってお母さん困らしてるんですよ。うんうん、だから幽霊が見えるということは、やっぱり何かトラウマがあってというようなことで、うんうん、精神科医のブルースウィルスがいろいろ噛んでいくという話なんですけど、はいはい、そのブルースウィルスがなぜそんなことするかというと、冒頭で、ある、うんあの、おっさんがブルース・ウィルスを刺しに来るんですよ。
ありました。
うん。で、それなんで刺しに来たかっつったら、昔、そのブルース・ウィルスが教えた子供だったんですよ。
はい
で、そのブルース・ウィルスは、この子はもうちゃんとやっていけると一人でということで手放したんですよ。うん、
はいはい。
で、手放したら、そうはならなくって、
まあ、時間が経って、
そういう殺人鬼みたいになってて、お前が俺を手放したから俺はこんなになったんやつで差しに来たという冒頭のシーンがあって、うん
はいはい、
そういうかつての失敗があるから今回はちゃんとしようとして、
うん、
なんとかオスメント君を救おうとしていくという話なわけですよ。
はいはい。
ね。で、最後はちゃんと救われるわけですよ。うん、なおかつ、あの、
まあ、大落ちもあって
、はいはい、で、それで、うわ、すごい、この映画すごいなと思った時に、
僕も思いました。
あの、ある人が、はい、あ、よかったね、シックセンスって言って、うん、でも、あの、オスメント君が大人になって、ブルース・ウィルスを刺すとは思わなかったって。えって。それ違うやろつって。え、あの、冒頭のシーンに戻るんちゃうのって。いやいや、戻ったらあかんがなって。
でも、それは、ちゃんと見た上で、しかも感動までしてるわけで、誤解した上で。
しかもすごいって言うてるんですよ。
なんかね、あの、ほんまにね、僕、その話ってすごい、今言った、
はい、
人はいろんなものの受け取り方するっていうことの最たる例やと思うんですよね。
そうですね。
うん。だからその、はい、ほんまにあるんですよ。シックスセンスみたいなことが、90分かけて喋ったことと、
真反対のこと。
真反対のこと言われて、でもそれは誤解でも何でもないんですよ。
ね、その人の中ではもうそれが立派にね、ちゃんと理屈が通ってるんですよね。
だからそういうもんだからっていう話を僕は博士さんともしてて、はい、だからツイッターで議論できるっていうのは、それは、うん、あの、ああいう SNS を過信しすぎだと僕は思いますよっていう
話、ねね、本当にね、何時間かけて喋ってもなかなか噛み合わない場合が多いのに、
そうです
たかがね、何百文字かなんかでね、やっぱり噛み合うわけないんだよね、
うん、
正直。
いや、ほんまにそうなんですよ。
あれ、議論のツールとしてあまり、その、うんうん、議論のツールではないですね。
で、だから、その辺で博士がいろいろそういうことに対して反論もするから、うん、そのあなたの批判の仕方もどうなんですかっていう反論をしてたら、いや、反省してない。問題点分かってない。と言われるんですけど、うん、問題点はね、それは確かに正しい言論とは何かっていうことを言い出したら、うん、そういう、ルックスや、うん、ね、性差でこうだ、ああだ、あるいは人種でこうだ、ああだとか、っていうことを決めつけるのは良くないのは、うん、それはそうなんですけれども、そこでもやっぱり程度問題があって、人種差別とか絶対しちゃいけないし、うん、女性差別でも絶対してはいけないものも当然あるし、女性差別自体はこの難しい言い方がしてはいけないのは当たり前のことなんだけれども、その中で、まあ、人によっていろんな考え方があるよな。
そうですね、う
ん。正しくないかもしれんけどっていうような範疇にある言論っていうのは、むしろそれがほとんどなわけで。
ですよね。
その中で、まあね、批判するのも自由やと思いますよ。博士さんは50万人ツイッターのフォロワーがいるから。はいはい、だからといって、こうあるべきやっていうことは、別に決めつける必要もないし、だから博士は、真面目な方やから、またいろんな本を読んでね、ジェンダーの本とか読み出して、真摯にほんまに取り込まはるんですよ。ただその、僕から言わせたら、浅草キッドなんて偏見の塊じゃないですか。
そうそう。漫才とかね、おもろかったもんね、あの偏見漫才は。
僕が中学の時聞いてたラジオなんてね、ひどいことしか言ってなかったじゃないですか。偏見しか。
はい、
で今我々がこの番組始まってね、40何分偏見しか喋ってない。
そうなんですよ。
こうに違いない。このライターは、見てないに違いない。聞いてないに違いないとか、あの青汁のコマーシャルはこうに違いないとか、はい、やっぱり偏見がないと表現なんて、
そうですよ。
面白くないし、はい、ただでもしてはいけない。偏見は当然ありますよ。
あるし、場所とかね、持ってるそのね、広がりとか、そういったことを考慮に入れて、脇が甘かったりとか、そういうところで発言すべきじゃないとか、それは当然ありますよね。
そう。だから森さんの話に関してね、森さんの、女性蔑視って言われる発言は、関西のローカルラジオで、帯番組持ってるパーソナリティのじいさんが、元気もりもり森吉郎っていうね、番組、過去の番組を設定して、2週間前喋ってたんですけど、森吉郎で、森吉郎が喋ってたら、はいはい、もう森さん、またそんなこと言うて、ってね。
怒られますよ。
怒られますよ。で、もう CM です、みたいな。で、住む場所と、
そうそうそうそう。
でもそれも正しいか正しくないかって正しくないんですよ。
ないです。ないです。
はい、っていう場所と問題もあるし、
ありますね。
その、そこをね、公的な立場の人と、の求める正しさを全てに求めるっていうことは息苦しくなるし。
そうなんですよ。
それをダブルスタンダードって言われたら、そうかもしれんけれども。
だから今ね、ほら、相対主義ってあるじゃないですか。はいはい、だからそれが行き過ぎててね。
はい、
で、今一番僕は問題なのは、例えば森さんというのは権力者であるということをみんな忘れがちなんですね。だからその権力者である側が何か怪しいことがあったら、権力者はそれを説明する責任を負うわけですよ。はいはい、権力者がゆえに。はいはい、なんでかって言ったら権力者やから、我々権力のないものは立ち打ちできないんですよね。うんうん、で、立ち打ちできるとしたら公権力だけで、例えば司法だけだったりするんだけど、はい、その司法が権力をおもねって忖度してたら、もうその人は怪しいだけで絶対捕まらないんですよ。うんうん、何やろうと。はい、だからそんな場合は、ちゃんと分かる説明するという義務を僕は負ってると思うんですよね。う
ん
う
ん、森さん、あるいはその国会議員の人とかね。
特に、ね、はいはい、上になればなるほどね。
そうです。
そんな人がね、その庶民がね、いや、そんなこと言うても、なんか、ね、大臣といえども人間やんかとか、うん、そんなお前言われたらどうすんねやとか、お前もなんかね、何もしてないのに怪しい人だけで調べたら困るやろっていう人が出てくるわけよ。
そうなんですよ。
それは違うと。
そうそう。
権力ないものに対しては、そういうね、推定無駄を働かさないといけないし、やっぱりそういう調べるということでも、やっぱり慎重であるべきだと思うんですね。で、もう一つは、ほら、推定無罪というのもみんなね、ちょっと勘違いしてて多いんですよ。推定無罪やから無罪とやるから調べんでええやんというような理屈になってるわけよ。じゃなくて、推定無罪というのは捕まって、もう警察に逮捕されてても、それはまた結果出てないから無罪と推定しましょうということやから、ちゃんと取り調べられたりとか、捕まる場合もあるわけですよ。
私の立場から言うと、職業的立場で言うと、それは、公人であれ、権力者であれ、推定無罪という意味での推定無罪は当然ありますよ。
あります。
ありますけど、そこに対する疑惑の追及というのは当然せなあかんし、
あかんということなんですね。
うんうん、それはね、やっぱり、それが、マスコミの役割。なわけで、そこの部分を、なんかつまみ食いというか、権力者を、 に対して一般人と同じ扱いをして、うん、そんなこと言うたりな、うん、お前らもやってるやろ、うん、みたいな言い方をする人もいれば、うん、まあ、博士さんのような、うん、一芸人に対してを、今度逆に、本当に後人的な、うん、人に求める正しさを求めたりっていうのが、うんうん、今なんかごちゃ混ぜになってて、はい、うん、そこは明確に分けた方がいいやろうし、うん、で、ほんまね、でも、こういう話をしてる我々が一番もう偏見に、はい、もう満ち溢れた人物であるっていうことは、はい、私今日、びっくりしたのが、ある女性とね、はい、久しぶりに会うたんですよ。ほうほうほう、偶然会うて、うんうん。で、お互い、その、子供同士も知ってるんで、はい、息子さん元気ですかみたいな話をしてて、うんうん、そしたらその女性が、うん、いや、息子、まだね、あのことで悩んでるんですよ、って言ってくるんですよ。僕としては、何のことかも分かってないんですよ。もう久しぶりに会うたから、はい、とかちょっと探り探り喋ってたんですよ、うん。まだね、小さいんですよ、って。うん、ああと思って、うん、まあ、その女性に何年か前に、子供のチンチンが小さいっていう相談を受けたんですよ。うん、で、他の子と保育園で比べて、はい、悩んでると。
はい、
うん、で、はい、相談、ああ、そういう、その話聞いたわ、みたいな、うんうんうん。でもね、あの時の、すみださんの言ってくれたことがほんまに救いになって、うん、って言われたんですけど、はい、何言ったか全く覚えてないんですよ。で、また探り探りね。
はい、
あ、うん、あ、ありが、うん、あ、そう、みたいな、あ、ありましたね、みたいな、うん。え、あれがそんなに、うん、あ、そう、みたいな、はい、そうなんですよ、って出て、で、うん、何言ったんか思って、ちょっと探り探り聞いたら、はい、安田さんが、はい、うちの息子、チンチン小さくて悩んでるったら、うん、チンチンでかいやつにろくなやつおらんと。男は、チンチン小さいから頑張ったりとか、はい、そういうことが往々にしてあるというような話をね、うん、まあ、ね、僕はすごい熱弁を振るったらしいんですよ。でもそれも言ったら、うん、これ、チンチンでかい人に対する、
うん、偏見。
偏見って言われるわけでしょ？
そうですね。
これもし聞いてる、巨根のリスナーがいたら、はい、どういうことちゃうみたいな、うん。俺は巨根やけど頑張ったぞ、みたいな。でも、そういうこと言っちゃう人間なんですよ、僕もね。
は
ーはーはーはー、うん、でほんで、ねえ、そういうのあるじゃないですか、
僕。いや、もうそれはね、わかりますよ。だって僕らも言うもん、そら、金持ちに限ってろくな人いまへんで、ぐらいのことは言うやんか。
うん、とか言いますよね。うん、とか、あいつ、ちんちんでかそうやなとかも言うじゃないですか。
言う言う。
見てもいい日のに。
うん、鼻でかいからとかね。なんかよくわからん。
鼻でか
いからってよう言うんですよ。鼻でかいもん、みたいな。
その、だからそれが、例えば、うん、後人が言うたら問題なのでしょ？
あ、そらそうで。あ、森さんが
森さんが言うたら。
鼻でかいのは人事でかいでって。
問題になるかな？なりますよね、そら。
問題になるでしょうね。
国際問題になるんかな？
いや、国際までいかないでしょ。ごくごく日本の中でちょっとなんかね、言われるぐらいでしょうけど。はい。
いや、だから、うん、その辺の、うん、あるじゃないですか、線引きね。
わかりますよ。それは難しいですよね、うんうんうん、でもね。
そうそうそう。
人それぞれやっぱり違いますからね。どこまでが OK でどこまでがあかんのかとかね。
うん、そうそう。ほんで、ルールの違う人が、ルールの違う人に対して、だからもう、この世の中なんて一種格闘技戦でね、全員ルールが違うじゃないですか。
はい、はい。
ほんまに。僕だから結婚って大変なことやな、もんは。人自身もちゃうし、家庭ごとにもルール全然違ったりする。もの同士が結婚するから、うん、はいはい、もうほんまに、うん、今まで違うジャンルで競ってた者同士が、うん、はいはい、ね、戦うような、一種格闘技戦みたいなもんやから大変やなっていうのがあるんですよね、うん、その。
ありますあります。
ね、一種格闘技戦でルールをいろいろ揉めるじゃないですか。うん、はい、それと一緒で。
すごい、すごいもん。わかりやすいところで言えば、昔僕らが、僕のアパートに集まって、はい、松尾隆君とか集まって、はい、その、すき焼きをやったんですよ、
はい。
で、すき焼きをやってたら、ある人が、ごくごく普通にんですよ、はい、牛乳入れよったんですよ。で、ってなったら、そいつも、入れへんのっていう。そいつの家のルールは、牛乳入れるんですよ。
あ、そうそうそうそう。うん。そんなんいっぱいあるんですよ。
あるでしょ？
うん。
で、そいつも普通なんですよ。だからもうみんなも入れるんちゃうのっていう。逆にびっくりしてますよ。つって。
だからこれ聞いてて、牛乳入れへんのって思ってる人もいるわけですよ。
ですよ。
ねえ。
ね？で、それの、ちょっと悲しいバージョンもあるんですよ。悲しいというか、ある、ま、女性演歌歌手の方が売れてる人ですけども、はい、その方が、東京に出てきた時に歌手になろうと思って、うん、はい、で、カレーを、まあ、ごちそうになったんだって、はいはい。で、カレー肉が入ってるって言うて。うん、で、その作った人が、肉入れないのって、はいはい。カレーはちくわでしょって。 言うたんですって。
はあ、はあ、はい。
だからその田舎ではちくわ、
まあ、お家ではちくわやったっていうことですね。
わけですよ。
うん、
肉はちょっとねお高いわけだからというようなことだと思うんですけど、そういうそのなんていうのかな、勘違いみたいなものもあったりするんですよね。
だからほんまにルール、みんな人それぞれ違うわけやから、そこに自分のルールを、
当てはめちゃうと、
その個人のレベルでね、だからそれがまあタレントやからある程度公的な立場とも言えるし、見られる人が多いから批判される立場ではあるんだけれども、
だから僕ね、まあ、その本読む読まないということで言えばね、一番僕が好きなのは、これ言うとまたそれも違うでって言われるかもしれないけど、宮本村の竹蔵という暴れん坊がね、もう力強いし、もうだからすごい勇猛なやつなんだけど、それがまあ武士を目指して、農民ですが、いろいろとまあ戦に出向いたりとかして、まあ、武勲を上げようとするわけですよ。で、それがあまりにも暴れん坊やから、お城の ある地下みたいなのを幽閉されるんですよね。で、幽閉されて何もすることがない。でも大量の書物があって、それを読み込むんですよ。で、1年間幽閉されてる間に全ての書物を読んでしまって、そっから幽閉と書かれて出てきた時には、宮本村の竹堂が宮本武蔵になってるわけですよ。
はい、
この、その、いわゆる元々力が強い腕が立つんだけど、そこに知性が、顔つきが変わって出てくるというそのシーンがあるんだけど、大好きなんですよ。だからやっぱり物を読む、活字を読むっていうのは非常にすごいことなんだということだけは確かなんで、はい、だから活字を読んでるからどうのこうのじゃないけども、やっぱり活字は僕は読んだ方が絶対いいと思います。
僕もそう思います、はい、で博士さんもそう思ってはるんですよ、
はい、ですよね、
はい、墨田隆平のハマグリ御門の編、令和3年2月24日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。